ほら、ボードゲームしよう。ホラーボード。
はい、始まりました、今回のホラーボードね。今もうすでにリスナーの方はもうざわざわと聞こえているかもしれませんが、ここは秋葉原ですね。今スーパーポテトさんの前にいます。はい、実はですね、昨日が、交流会、はい、もみがさせていただいている交流会を終えてですね、次の日、秋葉原に来てですね、今とある方と対談をしております。ということで自己紹介をお願いします。
はい、イラストレーターの長谷川とりです。
よっ、ありがとうございます。お願いいたします。今めっちゃ緊張します。
いやー、もみさんよどみないですね。
あ、そうですか。よどみないってこんな時に、
ね、よどみなく喋りますね。
そうですか。ちょっとね、周りの目もねありますけど、はい、そういうのは気にせずにですね、まあ、はい、撮っておりますが、まあ、なぜ緊張するかというと、川崎さんのね、まあ、兄貴の方はですね、やはり声をもう知ってたので、うん、ね、初対面で会っても緊張はしなかったんですけど、うん、長谷川とりさんはもう正直、まあ、ツイッター等で連絡いろいろいただいて、
はい、
応援もいただきましたが、はい、初めてお会いしてね、
はい、
はい、今目の前にいらっしゃるのでやはり緊張しますね。
僕からするとコラボをずっと聞いてるんで、
はい、あ、なるほど、逆の立場、はい、
逆です、ね、
ということで、あ、なるほど、
あ、知ってるこの声。いつもの感じです
ね。チュパミさんとカオリンさんが、
そうなんですか、
はい、今もう誰だっけなってなりましたね。もう一人いただみたいな。怒られるな。チュパミさんとね、カオリンさんが、まあ、今日はいないですけど、
はい、
はい、どんどん、長谷川とりさんに質問をぶつけて行きたいと思います、
はいはい、
ちなみにこの後長谷川とりさんは何かイベントがありましたよね。
はい、創作ゲームの体験会が秋葉原のイエローサブマリン RPG 館でこの後ありますんで、その前にちょっと会ってみようっていうことでね、
はい、すいません本当に忙しい中、ね、ありがとうございます。本当に感謝しかないです。もうそもそもツイッターでの応援のもうツイートがもう嬉しくて。
あ、そうですか。
特にカオリンさんはすごい喜んで
ました。あ、はい、小林さとみさんでしたっけ。
小林さとみさん、あ、そうそうそうそうそうそうそうそうそう、小林さとみさんに声が似てるっていう話でしたよね。
似てません、なんかサバサバしてて。
そうですか、はい、言われるまで全く気づかなかったですけど、まあ、確かに言われたら、はい、あ、そうかもしれないと。それで言ったら私がアムロの声に似てるっていうのも、
あのモノマネ最高
です。マジですか。
すげえな、いいなこれと思って。
それは
お風呂で練習しただけあるの。
ずっと練習してましたからね。ずっとやってましたよ。嬉しいことはない、嬉しいことはない、ずっとやってましたから。まあまあそんなことはね、さておき、はい、さておき、はい、じゃあどんどん質問ぶつけていきます。
はい、
はい、他のですねポッドキャストなんかでも、
はい、
お聞きになられてたみたいなんですが、
はいは
い、現在のボードゲーム所持数はおいくつありますか。
195になりました。
おー、195、
はい、
結構お持ちですね。
そうですね、
さすがですね。
もうちょっと減らしたいです。
部屋いっぱいですか。
そうなんですよ、職場にも勝手に置いてて。
それはダメでしょ。
でもね、うちの職場、
はい、
同じ部署にボードゲームやる人が結構いるんですけど、
はいはいはいはい、
みんなの棚があってですね、はい、そこに置いてあるん
で。あ、それはいいかもしれないですね、うん、でもその場合って他の人が勝手に持ってっちゃったりとか、知らない間にコンポーネントなくなっちゃったよみたいな。
あ、それはないですよ。勝手に持ってかれることはね、持ってくことはあっても、はい、
大丈夫。あ、みんなちゃんとしてるんですね。
はい、
はい、じゃあ次の質問をいきます、
はい、
心の一本、その195個の中で、
はい、
心の一本はありますか。例えば遊びとして。
遊びとしてだと、
はい、
壁線連年っていうちょっと昔のキッズ大賞を確か取ってたと思うんですけど、
あ、キッズ大賞の方なんですね。
はい、
ほうほうほう。
変則のスゴロクゲームなんですけど、
はい、
これ初めて、ジャケ買いみたいなボードだけ見て、
はいはい、
これどんなゲームかっていうのを自分で調べて、
はいはいはい、
遊んだことない状態で買ったのがこれが多分最初なんですね。でこれともう一個ブクブクってゲームもその時買ったんですけど、
はい、
まあ、どっちもすごい衝撃受けたんですけど、
はい、
壁線連年は変則のスゴロクゲームなんです。
ほうほうほうほう。
なのでそのスゴロクっていうと世代的に 国産だとパーティージョイのイメージがあるんですよ。
うん、
なんですけど結局キャラクターが乗ったスゴロクっていうイメージがあったんですけど、ドイツゲームにするとこうやってスゴロクも変えられるんだなっていうのがあって、あ、まあ、心の一歩ということで、お受けたと、
はい、こういくつの頃ですか。
え、何がですか。
その初めて、はい、
碧天連年は4年ぐらい前かな。
あれ、あ、結構新しい。
新しいです、新しい。
あ、瀬川さんって言ってもずっと昔から、
はい、
そういったことを遊んだりやっていらっしゃるわけではないですよね。
ボードゲーム歴は5年ちょっとぐらいです。
あ、はあ、はあ、はあ、はあ、で、川崎さんより1年多いぐらいの。
そうです、そうですね、
はいはい。あ、私も実は2年ほどなんですよ、ボードゲーム始めて。なのであれですよね、この業界って結構もう古い人はすごく古くて。
そうですね、
だいぶやっていらっしゃる方もいらっしゃる
んですよね。
ありがとうございます。ちなみにですね、今心の一本の話しましたけど、
はい、
アートワークとして、
はい、
長谷川鳥さんはやはりそのアートワークデザインをいろいろやっていらっしゃる方なので、
はい、
ここ聞いてみたいんですけど、アートワークとしては何が心の一本ですか。
フォーセールっていう競りゲームがあるんですけど、
ほうほうほうほう、
これがあの、うん、いろんな家を購入していくゲームなんですけど、
はいはいはい、
全部、何個あったかな、結構いろんな建物があるんですけど、
はいはいはいはい、
一番ダメなのだと、まあ、安い家だと段ボールとかなんですよ、一番上位のものだと宇宙ステーションとかなんですね。でその全てのカードにゲームに関係なく動物が書いてあるんです。
はあは
あ
は
あ、あの宇宙ステーションだったらなんだろうな、人間なのかな、あれは多分スペースシャトルみたいのが映ってるので、
はい、
まあ、ここに人間がいるよねっていうことで、ツリーハウスみたいのだったら確か鳥かなんか書いてあるとか、そういうなんか遊び心がすごいあるんですよ、そのカードは。でもゲームの邪魔は全くしてないんですね。なんで、あのゲームにちょっと関係なくあの家欲しいなって思わせる絵があるなって僕的には思うので、
はい、
あのセリゲームは苦手なんですけど、フォーセールのアートはすごい好きですね。
はい、あ、今でもそのフォーセールは購入できるんですか。
できます。確かニューゲームゾーダーさんで日本語版出してるような気が。
あ、じゃあ早速後で私もチェックしてみます、
はい、ゲームとしても全然面白いので。
おお、はい、ちょっと気になりますね、はい、やはりその長谷川鳥さんが言うとなるとどんなんだろうって多分リスナーの方も今気になってると思いますが、
僕がやりたいことがあるって感じですね。
うん、
まあ、もっといろいろ好きなアート単体で見ればあるんですけど、
はいはいはい、
まあ、遊び心がいいなっていう。
はい、ありがとうございます。でですね、次の質問なんですが、
はい、
ボードゲームのアートワークを、
はい、
要は手掛けてみたい、やってみたいと思ったきっかけっていうのは何ですか。
きっかけはですね、
はい、
最初は、まあ、単純に好きだからっていうのがあるんですけど、自分の絵柄的にですね、
はい、
今なんていうかな、デジタルゲームとか、
うんうん、
まあ、まあ、同人誌とか、
はい、
そういう、あとはピクシブとか、ああいうネットのアートとかであんまり評判が良くないというか、そっちよりはボードゲームの方が多分僕のタッチは合ってるのかなと勝手に思ってるんですけれども。
あ、でもね、いろんな方からその評価いただけてるって意味ではやはり合ってるでしょう、間違いなく。私なんかが言うのもおこがましいんですけど
それだと嬉しいんですけど、まあ、受け入れてもらえそうな場だなって。
そんな長谷川鳥さんの絵でとか言う人なんていますか。やはり死神セクト、最新作の死神セクトなんか見ても、はい、やはりツイッターやいろんなところで見受けるのはやはりあのイラストがいいっていう話を受けますけどね。
ありがたいですけどね。
いや、私も実際そう思ってますよ。
ありがとうございます。
あの絵じゃなければやはりその購入する際にまた多分考えちゃうと思いますね、はい。で、じゃあ次ですね、自分の携わったゲームに思うことは何かありますか。
はい、まあ、あの単純に運が良いなと思ってて、
おう、
それどういうことかっていうと、
お
う、まあ、いいゲームに当たるというか、結局出てみるまで、出てみるまでとか作っている途中だと、
はい、
最終的なところは分からないわけじゃないですか。あの再販ボーパルスとか、
はい、
まあ、再販のものであればもともと面白いって分かってたんで、
はい、
まあ、自分の趣味にも合ってるなっていうのもあるんでいいんですけど、
はい、
作り途中のものだったりこれから作っていくんでアートをお願いしますっていうものでも、おうおうおう、 個人的に好きなタイプのゲームになぜか当たるんですよね。それはまあ家庭で思い入れができるだけなのかもしれないですけど、
はいはいはい、
まあ、そういう意味でまあ評判のいいゲームが多いので、
あ
どれも自分で持ってて遊びますしね。
えなんで自分 の, その作っ、携わったゲームも家でやったりとか、
あしますよ、
持って行ってみんなで遊んだりするんです
か。しますね。
その時結構なんか恥ずかしいじゃないですけど、これ俺が書いたんだみたいな言います。
いや、わざわざは言わないと思いますけどね。
でも周りが林立てるんじゃないですか。
いや、知らない人も多いと思います。
そうなんですか。
うん、
長谷川さんもそのボードゲーム会とか開催したりとかは、
はい、あ僕は自宅のクローズドはやってますけど。
なるほどなるほど、はい、あであればその知り合いの人たちはもうすでに知ってるし。
そうですね。
なるほど、ありがとうございます。はい、では、その携わったゲームでも何でもいいんですけど、
はい、
気をつけている点なんかはありますか。
やっぱりプレイアビリティ、遊びやすさが一番で、そうですね、やっぱりその自分でやっててもカードのチェックとかにちょっとまあ視認性が悪くて手間取ったりすると、
はいはい、
あのダウンタイムが長くなるじゃないですか、
はいはいはい、
そうするとゲームテンポがまあ落ちていくので、そうするとなんか面白いかどうかとはちょっと違う意味のところでマイナス評価が出たら、それはアートのせいだなと思うので、そこが一番気を使う。
そういった意味ではプレッシャーとかもありますか。
ありますね。あのやり始めた時はあんまり分かってなかったんですけど。
そうなんですか。
分かってなかったです。あのなんだろう、創作ゲームの、
はい、
変な言い方ですけど市場規模みたいなのとかもさっぱり分かんなかったんで、
そんな状態で、
あ、そうです、
そうなんですか。
最初の頃、まあ、いや少なかった、今みたいにすごくでっかくなかったんですよ本当に。
ははは
で、どのくらいそのゲーム界とかでも、はい、今みたいに創作ゲーム同人ゲームを出して遊ぶっていう場をあんまり見たことがなくて、
ほうほうほう、
あの最初に知ったのがですね、
はい、
普通にゲーム界に行って普通に R エコっていう川崎工場長のゲームを遊んで、遊んだ後にこれ国産だって知って、
あ
日本人でもこんな面白いの作れるんだなと思って、それでまあじゃあアートやりたいなと思ったんですよね。はい、で、あそういう場があるんだなっていう、
そういった意味でプレイアビリティも気をつけて。
そうです。
あでは、まあ、気をつけていることにちょっと似ている話なんですが、
はい、
行き詰まった時、
はい、
要はアートワークを、まあ、受け負って、
はい、
作っていっている最さなかにその、
はい、
行き詰まっちゃった時ってどうされます。
寝ますね。
寝ます
寝ます
寝ますか。
寝て起きると、
はい、
結構考えが変わるというか、あのリセットされることが多いです。経験上無理してやってても、
はい、
もうずっと行き詰まって、
はい、
全然良くならないんですよ。だったら寝ちゃって早く起きてやるとか、
頭をフレッシュして。
そうですね。
実は私もですね、
はい、
CG デザインを仕事でやってる身なんですが、
はいはい、
まあ、実はここで初めて明かすんですけど、やってる身なんですが、まあ、私も寝るタイプではあるんですよ。
うん、
もういやいやってなったら寝るんですけど、うん、ただ起きれないタイプです。
あ
そのままもう起きれないタイプですね。
そうなん、
早く起きようっていう気持ちには全くならない。忘れようってなるタイプ。
でも起きたら結構なんか気持ちが回復してて、
ね、
まあ、やるかみたいななりません？
まあありますけど時によりますね。やはり何で行き詰まったかによりますね。はい、ありがとうございます。では続いてですね、今後やってみたいアートの方向性、
はい、
今後やってみたいアートの方向性っていうのはありますか。
これいっぱいあるんですけど。
いっぱいあるんですね。
はい、とにかく、まあ、一言で言うと、
はい、
変わったものが描きたいです。
変わったもの、
変わったものが、
正直結構もう変わったもの描いてませんか。
描いてますかね。でもや
っもっと変わったもの。
そう、ボードゲームって変わった世界観のものってデジタルと比べたら多いと思いません？
はあはあはあ、
なんか、
は
あはあ、まあ基本的に多いのが農園設計とかじゃないですか。
はい、あ多いですね。ひたすら多いですね。
あの状態でもなんかもう変わってる。スタンダードが農園設計ってデジタルゲームからしたら
本当だ、
牧場物語ばっかりだみたいな
話でしょ。そうですよね。ないですもんね。 はあ、確かに確かに言われてみれば確かにそうですね。
なので、はい、でもそれでももっと変わったのがいっぱいあるじゃないですか。で、まあ同人だったり創作だったりするなら、はい、さらに変わってでもいいのかなと思うんですよ。最近はすごいこうね、ちょっとしたマーケットになっちゃってるんで、はい、売るの意識したりとかもあるかもしれないですけど、
はい、
やっぱり変なものを出て、それがお店に並んでたら面白いんじゃないかなと思う。
例えば何ですかね。
例えば、まあ、僕、まあ、単純に書きたいのは、
はい、
なんだろうな、まあ、食べ物系もやりたいですし、
はいはい、
あとボードというかマップを作ってるカルカソンタイプ、うんうんうん、あれやったことないんですよね。
お
まあ、難しいんで、
はい、
じゃあやってくださいって言われたら絶対頭抱えるんですけど、まあ、やってはみたいです。でまたあとは、まあ、ゾンビも、
ゾンビ時折描きたくなるってなんか浅木さんのとこでも言ってましたよね。
なんかなるんですよくわかんないけど。
ああ、なんかホラボドにぴったりの今コメントでしたね。
あとはまあ、はい、戦車とか、まあ、
ほうほうほう、戦車
でもなんか鳥山明先生が描くような小さい豆戦車みたいなのあるじゃないですか。
なるほど、
ね、古い漫画でドミニオンっていうのがあるんですけど、
はい、
ゲームじゃないですよ。そういうみたいな、
はいはい、
ああいうのとかやりたいなって、まあ、他にも多分ちょこちょこよくツイッターであれやりたいとかよくわかんないこと言ってると思う、
はい、やっぱ思いこう余るこう熱というかパッションがこう、
そうそう、仏像とかどうかなとか思ったりする。
あ、すごいですね。長谷川さんってだっていろんな仕事を掛け持ってね、やってたりするじゃないですか。
した時もありますね。
正直すごいなと思って、
はい、
いや、 やっぱその思い浮かぶっていうのが私からしたら羨ましいですね。まあ、アートを手掛ける人ってみんなやっぱ悩むところじゃないですか、はい、枯渇しちゃうというか、はい、自分のボキャブラリーのなさとか、そこら辺はやはりちょっと見習っていきたいところですけど。はい、ありがとうございます。ですね、次の質問なんですが、ボードゲームのアートワークをその携わった上で自分の中で変わったこと、自分の中でですね、変わったことは何かありますか？
内面的な変化は全然成長してないんですけど、はい、変わんないんですけど。
あ、そうですか。
あの友人とか知人がすごい、まあ、こういう機会もあるし増えたので、
はい、
まあ、なんか影響してるかなとは思うんですけど、とにかく増えましたね、
は
い、知り合いがすごく増えました。
それは私も全く一緒の意見ですね、うん、そうですよね。やはりツイッターやってるっていうのもありますけど、うん、やはりボードゲーム仲間だし、うん、まあ、ポッドキャストも含めていろんなこう関係者、
はい、
あとゲームマーケットもそうですよね。
そうです
ね。あの長谷川さんですよねっていう方とか。
そんなないっす。
あ、そんなない
っ
すね。あ、そうなんですか。それは意外ですね。あ、やはりあれか、ビジュアルがやはりその他の方は知らない方も多いですし。
そうですね、
はい、あ、はあ、はあ、はあ、じゃあその実際にブースで販売してる時もあんまりそういう声をかけられたりとかないんですか？
自分でサークル持ってたり、
はい、
あの佐藤ファミリアさんとやることはすごい多いんですけど、そこに張り付きってわけじゃなくて、
はい、
ゲームマーケットで出すゲームによって、
はい、
いたりいなかったりするんですよ。
ほうほうほう。
そうですね、佐藤ファミリアさんの時はブースにいることが多いんですけど、ワンドローさんのお手伝う時はやっぱりあそこはあそこで、
はい、
販売する方がいっぱいいらっしゃるので、まあ、遠くで普通に参加して遠くで見てるみたいになるので、多分どこにいるか分かんないんじゃないですかね。
実際長谷川さんでも結構ゲーム買いに回ってたりするんです
か？します。
あ、それはでもブース担当してる人からしたら羨ましいですよね。
そうですね。
いいなってなりますよね、うん、あ、じゃあとりあえず変わったっていうのはじゃあ友人知人が増えた、
はい、増えました。
あ、もう気持ちは徐々分かります、
うん、
はい、では続いて、作品として、
はい、
商品としてっていう質問なんですけど、
はいはい、
要は自分が作っていらっしゃる、携わっていらっしゃるそのゲームに対して作品として取り組んでいるのか、はい、それとも商品として取り組んでいるのか、これって結構、まあ、難しい質問だと思うんですけど、はい、そういう意識ってそもそもありますか？
あ、商品意識ですか？
そうですね。要はよくその、まあ、例えば自らのアートを見せるって意味では作品だと思いますし、うん、ただ、ユーザーというか買ってくださる方が、はい、欲しいものを考えようってなった場合はやはり商品じゃないですか、
はい、
その場合ってどういった意識があります？
まあ、どっちかって言ったら多分商品寄りです。
ほうほうほうほう。
それは 売るからっていうことではなくて、
はいはいはい、
遊ぶために遊びやすくするからっていう意味で、あのアート的な側面を、
はい、
まあ、考えてないというか、僕そっちからあんまり考えられないんですよ。
あ、
その商品的なプレイアビリティを、
はい、
あの枠にしてその中でデザインしてこうってやってアイデアをどうにか出してる感じがあるので、なのでそういう意味では商品ですし、あとやっぱりね、時間かけて作って考えて作ったものなので、やっぱり一人でも多く遊んでもらった方がいいじゃないですか。
あ、そうですね、それはもう本当にそうですね。
と考えると、まあ、フリーソフトじゃない以上売るものなので、
は
い、
うん、
売れた方がいいんで、やっぱりボックスアートとかは手に取ってもらいやすい、興味を引けたらいいなと思ってやってはいますね。
へ、はい、あ、そうなんですね。素晴らしい答えで今びっくりしました。確かに商品として自分の頭の中で絞った方が書きやすいっていうのは確かにありますよ ね、
すね。
自由に書いていいよって言われた時って結構困りますもんね。
あ、僕全然そういうのできないんですよ。だからよくわからないゆるキャラとかいるじゃないですか。
はいはいはい、
あ、もうどうやって考えるのかが不思議でしょうがないですよ。
あ、
関連性が全くないパーツとかくっついてて、
思いついたんだよ、すげえってね。
あります、憧れます、逆に
憧れますか。
はい、
うん、あ、ただでも仕事を振ってくる側からしたら、やはりその、はい、長谷川さん絵描いてください、何でもいいですよって言ってくること多くないんですか。
う
ん、
あ、人によりますね。
あ、でもいるにはいるんですね。
います。ただ僕も結構ずるいというか、
はいはい、
やりながらこうしたいなこうしましょうよみたいなことを言うので。
あ、なるほどなるほどなるほど。
結構、はい、好きにさせてもらってはいるんですよ。そうは言っても、
あ、その中でもね。
はい、
あ、ありがとうございます。では、今、まあ、作ってきたような話でまとめて今質問しましたが、
はい、
逆に、
はい、
ボードゲーマーに対して思うこととか望むことっていうのはありますか。は
い、いやー、これ思いつかないですね。思うこと、
あ、そうですか。
ちょっとボードゲーマーじゃないんですけど、
はいはいはい
はい、今どんどん広がってるじゃないですか。
そうですね、もう本当加速的にどんどんどんどんね、あのボードゲーマーというかボードゲームをされる方が増えていってますよね。
うん、はい、そうですよね。で、僕もまあ最近やり始めた口ですけど、
はいはいはいはい、
まあ、やっぱり長くやっていきたいなと思ってる趣味なので、皆さん長く遊んでほしいなというか、一過性のブームにならなきゃいいなっていうのはちょっと思うぐらい爆発的じゃないですか。
ね、そうですね、まあ、その人狼が特に火付け役となって、うん、ちょっとボードゲームもやってみようっていう方も結構多いと思いますし、うん、私も昨日一緒に遊んだ方々はほとんどが人狼に流れちゃったりして、
あ、
まあ、そういう状況もあったりするんですけど、やはりそのボードゲームをもうちょっと触っていただいて、うん、
は
い、いろんなものがあるよと。
で、
1個のゲームにハマったとしても、うん、機会があればいろんな他の、ね、ゲーム、うん、例えば、まあ、インディーズでもいいですし、
うん、
実際に海外の輸入物でもいいですし、いろんなものに触ってみてほしいなとは ね、
うん、そうですね、
思いますよね。
うん、まあ、長く遊びたいんで、その、はい、もみさんもそうですけど、
はい、
ゲーム会をやって主催されてる方っていうじゃないですか、
うん、
もうああいう人がすごくありがたいなという、草の根運動じゃないですけど、やっぱ場が多いと遊ぶ機会増えるんで、
私はそういった意味では自分の家でやってるボードゲーム会はもう人狼会とボードゲーム会も分けてやってます。どうしてもボードゲーム会で人狼がやろうよって人狼やろうよってなっちゃうと、
うん、
どうしてももうそっちで一日潰れちゃう可能性も出てくるんで、
うん、
っていうんでちょっといろんな人にやってもらいたいなと思ってそういう風にしてますね。はい、で、
はい、
ボードゲームに関してはここら辺まで、
はい、
で私の番組は、
はい、
ね、毎度他のゲストの方にも聞いているんですけど、パンデミックが起こったら長谷川さんは何をされますか。要は、残り3日だと、
はい、
もうあと3日で地球が滅びますよってなった時に、
はい、
もうほぼ助かんないなって分かった時に、
はい、
果たして長谷川さんはどうしますか。
まずですね、
はい、
自分の好きなものを食べる、
はい、食べる
食べたいものを食べますね。
まず食べに行く、
はい、
お店やってるかな。
なんとか買い込んで。
あ、なるほどなるほど、はい、最悪自分で作ってでも、はい、
で、
はい、
いろんな人にですね、
はい、
謝罪の電話を。
ちょっと待ってください。何ですか謝罪って。
いや、なんかいろいろ今まで申し訳ありませんでしたみたいな。親とかね。
ありがとうとかじゃなくてごめんなさいなんて。
そうそうそう、ごめんなさい、
すいませんでした、
ごめんなさい。
それ面白いですね。そんなことを言って回るほどおそらく周りも落ち着いてないです
けど、ね。まあ、うるせえよってね、それどころじゃないよって。お前何、なんかくちゃくちゃ食ってるなって。
それ持ってこいよって。まあ、なるでしょうね。くちゃくちゃって食いながら、
食いながら謝って。もう時間がないです
。やべえ、謝りたい人多すぎますね。3日間で足りないですね。結構ギリギリな状況ですね。初めての意見ですよそれ。
でも毎回聞いてるじゃないですか、
はい、
で毎回考えてて、
はい、
どうしたもんかなと、
ね、
考えますよね、やっぱ聞くと、
はい、
どうしたもんかなと思ったらなんかこう思いつきました、
はい、
ここに行き当たりました。
これは性格が出るんですかね。
こんな時なら謝るだろうっていう、
はい、まあ皆さんやはり最後までボードゲームするって言った人はまだ一人もいないですね。
そうね。
やらないんだって。
いやいや、やりますよ、ボードゲームしながら、
はい、
物食べながら、
うん、あ、なるほど、
電話をね、
全部で謝りながら。
そうそうそうそう、
忙しいながら族じゃないですか。ありがとうございます、
はい
はい。ではですね、続いて、好きなホラー映画、
はい、
好きなホラー映画はありますか。
基本的に好きじゃないんです、
はい、
怖いんですよ、怖がりなんです、
はい、
僕、
はい、
なんですけど、
はい、
資料の腹渡 2これね、
2ですか、
はい、高校ぐらいの時に見せられたんですよ、
はいはいはいはい、
すごく強烈にもうやだやだ言ってんのに見せられたら、
ほうほう、やだやだ言ってんのに、
いいよ怖いからって言ってたんですけど、
はいはい、
これは見ましたね。そしたらこれ1を僕知らないんですよ。ちなみに2と3しか見てないんです。
はいはいはい、はい、
なんですけど、
あ、3も見たんですね。
はい、見ましたよ、
キャプテンスーパーマーケット。
見ました見ました。
あれはもう別映画
ですか、ね、そうですよね。2って1のリメイクなんですか。
まあ、どうなんでしょう、
何が違うんですかね、僕分かんないですけど、
私自身もハラワタは1は見てますけど、実は2見たことなくて。
そうなんだ。
あ、もう話的にはどんな感じですか。
山小屋に資料の書があって、
はい、ほ
う
ほ
う
ほ
う、地下室のおばあちゃんに取り付いててっていう流れ。
あれでもほぼほぼ一緒ですね。
なんですけど、
はい、
あのブルース・キャンベルでしたっけ主人公、
はいはいはい、
あの人が逆ギレするじゃないですか、
は
い
は
いはい、するんですよ、はい、2は。であの左手だったかな、どっちかの手首が資料に取り付かれて、
そうそうそうそう、1でそういうシーンというか、ちぎれるシーンが確かあったのかな。
なるほど、
はい、でその影響 でスーパーマーケットもそうですよね。
そうです、
スーパーマーケット、すごい攻撃的になってたような、左手チェーンソーとかになってませんでしたっけ。
なってます。あれは2で取り付かれて、
はい、
まあ、一人芸なんですけど、
はい、
左手だけがこう動いて自分を襲ってくるんですよ。
、
皿を掴んで自分を殴ってきたりとかするんで、
絶対リメイクじゃなくて、
そこら辺でプツッと来て、
はい、
チェーンソーで自分の手ちょん切るんですよ。
すげー。
でその切り取ったチェーンソーを左手に装着できるように改造するんです。
すげえ、すげえ時代を感じる。
あのナヤみたいなところで、は
い、
で
ホラーじゃないのかよ。
ウィンチェスターがなんかを短く切って背中に背負って、
はいはい、
完全武装でその地下の資料の書を取りに行くんですよ。そしたら資料のおばあちゃんがいて、
はい、
だって左手にチェーンソーで背中に銃ですよ、
はい、
武器で行くと思うじゃないですか。いきなり右手で殴るんですよ。でそこでジャッキー映画みたいにスローモーションになるんです。殴られたおばあちゃん、資料がわーって。
あれこれもしかしてホラー映画の話じゃないな。
あ、ホラー映画面白いじゃん。
いやいやいやいや、その話だけ聞くと私まあ見てないですけど、どうやらホラー映画じゃなかったですね。ワンホンぜひ見てください。
多分ダメ。
だからあの見れないですかね。
何でしたか、なんとかデイル。この間紹介してた。全然違いますか、僕は今頭の中チップ&デイルなんでだいぶ違うんですけど。
あ、タッカー&デイル、はい、チップ&デイル
だいぶ違います、
はい、タッカー&デイル、ね、
あれもちょっとギャグ寄りなんですよ ね、
あ、 そうですね、
コメディ。
あれはもう完全にコメディでちょっとスプラッタ系ですけどね。
そう、この間ね借りに行ったんですけどちょっと見つけられなくて、で多分ゾンビランドとかも好きなんで、
はい、
いやそっち系は多分大丈夫なんですよ、
はい、
コミックホラーみたいなジャンルっていうんですか、あっちは大丈夫なんで、
はいね、ホラーって実はいろんなジャンルがその中でも分かれてるんで、そういった意味ではそっちはいろんな人が多分見てもさほど多分怖いとか気持ち悪いって思うのも比較的ね弱いと思うので、おすすめですけどね。
ゾンビものってどっかで脳みそを切り替えるとすごいギャグになりますよね、うん
うん、なりますね。
あの紹介されてたドーン・オブ・ザ・デッド、
はい、ドーン・オブ・ザ・デッド、
あれもなんかもう1回目はちょっとビクビクしたんですけど、 もうかなり面白かった
ですね。2回目以降やはりあの旦那がダッシュで追いかけてくるシーンは
そうですね、
もう笑うしかないですからね。
あのバス改造シーン、
あ、そうそうそうそうそうそう、
最高に面白い、
なんだこれってでチェーンソーを出す穴を作ってね、そうそうそう、バスの中にね、でミスって仲間切っちゃうっていう、お前何しに来たんだよって
あれ面白かった。
ああいうの、あ、じゃあ今後もホラボトではね、そういうの紹介していきたいですよね。
たまに見る、うちはあの、はい、スカパーに入ってるんで、
ほうほうほう、
あのそこで映画チャンネルとかつけてると始まっちゃうんですよ。
なるほど、ね、
始まってちょっと見ちゃうと気になって、なんか最後まで見る、
ホラー見るあるあるですよ、
それ。そうそうそう、
オチ気になる、オチ気になるって。でも意外とオチで全然微妙ですげえがっかりする時ありますけどね。
あの海外版のリング
って見ました？ザリング見ました、見ました、
あれがやってたんですよ、
はい。
でまあ、一応国産のも見たんです、
はい、
もうすげえ怖いなと思いつつ見たんし、はい、小説もなぜか読んじゃったんですけど
だけど
あの海外版は、はい、もう一回知ってるわけだから大丈夫だろうと思って見てたんですよ、
はいはいはい、
普通に見てて、はい、なんか海を渡るシーンみたいなのがあるじゃないですか、はいはいはい、で馬がいななえたりとかしてるの見てて、
あったあった
あ、こんなシーンあったな日本でもって見てたら、はい、あの画面がガーって揺れ始めて、はい、であのね、スカパーで見てるときに、はい、電波が受信できなくなると、はい、下にアイコンが出て電波が受信できませんって文字が出るんですよ。
ほうほうほうほうほう。
で見てたらそれが出始めたんですよでも昼間の3時ぐらいだし
このタイミングで
天気もすごい良いんですよ、はい、そんなことありえないのにな
んで
こんなこと起きるんだと思って部屋で一人でロフトで見てて、
はいはい、
マジで漏らしそうになってしかもリングじゃないですか、はいはい、何なんだこれと思って、だって日本語で出てるからこれ演出じゃないよ、おかしいぞと思ったら携帯が鳴ったんですけど、はい、携帯の電波って携帯に届くより先にアンテナに来ちゃうらしくて、
はい、
もうただ携帯が鳴っただけなんですよ。
なんだ
その後よかった、僕が見たホラー映画の中で一番怖かったです
それ違う意味じゃないですか、ザリング自体は結構がっかり映画ですからね、
もう口から内臓が出るから本当に怖くなると吐き気がするんだなと思って
確かに怖がりですね、その話聞くと
ウェーってなる
じゃあ今後は注意しましょう、
はい、
あの電話切りましょう。
そうです、だから映画館で電話切る、
え、そう、
ああいう気分で、
そうその気分で家でも見ましょう、意外とホラーな話がいろいろ聞けて私は嬉しいです、ありがとうございます、はい、じゃあここら辺で映画の話は置いといて、はいはい、私個人的にですね、スーパー個人的に非常に聞いておきたいことがあったんですけど、
はい、
私あの最新作の死神セクトを、
はいはい、
購入させていただいて、
はい、
もう実は昨日も一昨日もずっと遊んでたんですよ。
ありがとうございます。
いやもうこれ本当にガチで、はい、もう面白くて、
ありがとうございます。
で初見の方とか、はい、まあ、ボードゲームあんまりやったことない方とかにも非常におすすめしやすい、
はい、
でイラストもやはり、まあ、長谷川鳥さんらしさもあってキャッチーなので、
はい、
で受けが良かったんでやらせていただきまして、でその上で、
はい、
長谷川鳥さんからこうリスナーや私に向けてプレイする際のコツとかがもしあれば、はい、あればでいいんですけど、はい、あれば何か教えてください。
5とか7とか使いづらい数字の死神がいると思うんですね。あそこら辺をどう処理していくかっていうのをこう考えながらやると僕は楽しいです。13とか、まあそれこそ天使と悪魔とか1とか明らかに強いカードがあるじゃないですか。あそこら辺の使い方って普通に考えると思うんですけど、5とか7って本当に下手打つと誰かのとこ行っちゃうんで、そういう時に、
はい、
同じ色を集めてるなあの人はっていう時に、
うんうんうん、
あの人はこれ取りたくないんじゃないかなっていう時に処理として意地悪としてちょっと使うみたいなのがうまくいくと楽しいかなと思いますね。まあ、そんなうまくはいかないんですけど、
まあね、あのうまくいかないところがまたあのゲームの非常に面白いところで、はい、やはり想像してた違う手で来られたっていう時にまた盛り上がったりするんで、はい、まあ、ありますけど、確かに5とかああいった数字の使い道ってみんな最初どうしようかなって悩みますもんね、うん、なるほど、牽制に使う他のプレイヤーの、
まあ、そう基本的にやっぱ使いづらいんですよ、
うん、
だからそれをうまく処理できた時は楽しいんじゃないかなと思います。
おお、ありがとうございます。今後ちょっとそれで考えてやってみますそして、はい、ダメだった時はあの長谷川さんにすぐ連絡します
使えねえよ、
使えなかったじゃんって、はい、
それたらもうあれですよ、パンデミック起きた時に謝罪します。
あ、なるほど、それまで待たなきゃいけないですね まあ、じゃないな。ずっとないかもしれないですね。ずっとないことを祈るしかないんでね。わかりました。ありがとうございます。はい。まあ、そんなところで私からの質問はまあ以上になりますが、はい、ありがとうございました、
はい
はい、でですね、逆に長谷川トリさんから私に質問とかってありますか。
いや、いっぱいあるんですけど、
あ、そうなん
ですか。やっぱり、
はい、
結構パーソナルな部分がみんな聞きたいのかな、なんかすごい交友関係が広いなとか、
そういうの、はい、
でもこれは多分だんだん明かされていく方が だんだん話しているうちに分かってくるもんなんだろうなっていう。
リスナーさん、そんなあれですかね、気にかけてますかね。
いや、単純に収録とか長いけど大丈夫ですかって思います。寝不足になりませんかとかいつも思うんですけど、
ね、私自身はもう非常に、まあ、自分で言うのもあれなんですけど活動的なので、
うんうんうん、
次の日なんかもう、もう何ですか、元気はつらつというか、
いいですね。
もう逆にいっぱい収録したぞ、やったっていう気持ちで目覚めもいいんですけど、チュパミさんとカオリンさんはもうぐったりしてます、はい、特にチュパミさんは
いや、でも3人すごい話がうまいと思います。
そうですか。
聞きやすいです。
本当ですか。そう言っていただけるとありがたいですけど、
う
ん、
もうすでにこう、
はい、
頂上の方に来ましたね。
頂上
ってゲームポッドキャスト、
やめてください。いや、やめてください。
どうですか、見晴らしは。
いや、やめてください。いや、いい眺めですよ。違います、違います、違います。
言ってくれると思った。
じゃあ長谷川さん、ありがとうございます。長谷川さんはその立場だからそんな言って笑いにできますけど、私はそれを肯定しちゃうと問題になりますから。いろんな方もうすでに敵とかね、もう私の知らないところでいらっしゃるかもしれないですから、あ、まあ、知りたくないですけど。
中立的な、
中立なんですか。味方じゃないんだ味方になってくださいよ。味方でいてください。応援してるんだから。
普通に聞いてます。本当に聞いてます。あの更新が、まあ、コラボドさんだけじゃないですけど、
はいはい、
最近のところはみんな更新が多いので、
はいはい、で増えましたしね、いろんなポッドキャストさん、はい、
通勤中にもう聞くものが困らなくて非常に助かります。
お、
面白いです。
大丈夫ですか、通勤中にこんなん聞いててなんか乗り越したりとか。
あ、僕自転車なんですよ。
あ、自転車なんですか。いや、事故りますよ。
ちょっと危険なんですけど。
事故りますよ。大丈夫ですか、うん、結構下ネタ飛び出してますから。まあ、それで逆に目が覚めるかもしれないですけどね。
いや、本当楽しい。
ありがとうございます。そう言っていただけると嬉しいです。
なので、はい、質問というより、まあ、エールというか長く、
はい、
続けてもらえればありがたいなと思います、
はいはい、私自身もですね、まあ、どうしても、まあ、例えば仕事とかいろんな面で忙しくなってしまったら難しいかもしれないですけど、はいはい、もうできうる限りは、
うん、
はい、どんどんどんどん撮って特別会なんかも、はい、一般の、通常会も、
はい
はい、どんどんどんどん流していけたらなと思っています、はい、まあ、あんな雑多な、ね、ポッドキャストではありますけど、
はい、
リスナーの皆さんも長谷川さんも今後もどうぞよろしくお願いします、はい、
楽しみにしてます。
はい、ありがとうございます。では、まあ、はい、そんなところで、
はい、
はい、もう長谷川さんのイベントまでもうあと少しやばい、取りすぎた。申し訳ないです。すいません、はい。というわけでこの後、はい、もう一度何でしたっけ？
創作ゲームの体験会 in、はい、イエローサブマリン秋葉原 RPG ショップです。
はい、はい、私もこの後お邪魔させていただこうと思っております。
はい。
はい、ではそんなところで今日はありがとうございました、はい、また機会があれば、
はい
はい、ぜひまた、
はい、
スカイプでもいいですし、
はい、
こういった機会にあってお話聞く形でもいいですし、
はい、
またよろしくお願いいたします。
はい、お願いします、
はい、というところで、リスナーの皆さんここまで聞いてくださってありがとうございました。
はい、
はい、では、あ、長谷川さん分かりますか、最後何を言うか。
分かりますよ。
お、ではせーの、チャオチャオ。